そのあこやのことぜめの五人組の人形が、芝中さんのうちの小さな本ひのき舞台に飾られました時の見物といったら、それは大変だったそうでございます。申すまでもなく、その時はお父様もお母様も芝中さんのところへお呼ばれになって、大層なごちそうが出ましたそうですが、その教えを見るためにわざわざ遠方から見えたご親戚やお知り合いのお節句客の対応だけでも、芝中さんは目が回るほどお忙しかったそうでございます。そうして、そんなお客がお節句を過ぎてまでもなかなか耐えそうにも見えませんでしたので、しまいには芝中さんも笑いながらこんなことを言い出されたそうです。これはたまらぬ、いくら娘の祝いだと言うても、こんなに今日大阪の旅人まで聞き伝えて見に来るようでは、今に寝台限りになりそうだ。こんなに高くついた教えがあるものじゃない。何にしてもこれは井ノ口の奥さんが一世一代の精魂を打ち込まれたものだから、いっそのこと娘の名前で氏神様にあげてしまった方がよかろう、ということになりました。それでその教えを立派なビードロ張りの額縁に収めて、その上から今一つ金網で包んだ丈夫なものにして、串田神社の絵馬堂にあげられました。その額縁の中には、やはり本ひのきの差し物細工で舞台が浮き出させてありまして、建具までも本物の通り手数をかけた雛形が使ってありましたので、その重かったこと、四人とか五人とかで湖畔に近かってやっと釣り上げることができたそうでございます。そのようなことでお母様の評判が前にも増して高くなりまして、それにつれて頼んでくるお仕事がまた前の倍ももっと上も来るようになりましたことも申すまでもありませんけれども、お母様はそれから間もなく、その年の暮れ近くに私をお産みになることがお分かりになりましたために、8月から後に来た注文はピタピタと断っておしまいになったそうです。私が生まれます前後のおばあ様やご両親たちのお騒ぎになりようというものは、旗から見ているととてもおかしくてたまらぬくらいだったそうでございます。美人は子を産まずとか、きかさの女には子種が少ないとかよく言うようでございますが、私のお母様は両方を兼ねておいでになりましたので、おばあ様もこのことばかりをご心配なすって、よくそんな愚痴をおっしゃったそうです。もっともお父様はそんなことについては黙っておいでになりましたそうですが、三年来なければ去るという習わしが福岡にもありましたのに、肝心のお母様がお家付きでお父様の方がご養子でおいでになるので、おばあ様はどうなさることもできなかったのでしょう。それでもおばあ様はどんなにか初孫の顔をご覧になりたくておいでになったでしょう。おばあさまはですから時々ご自分から進んでお母さまをお連れになっては、お地蔵だの観音様だのご神木なぞを拝みにおいでになったり、ご符やご神水などを取り寄せてお母さまにおいただかせになったり、いろいろとご苦心をなすったそうです。お前 今日は観音様の日だよとか、明日はお地蔵様の何々だよとかおっしゃっては、月に2、3度ずつお母様をお出しになったそうですが、その時はお母様もどんなにお仕事がお忙しくとも、はいと言ってお出かけになりましたそうです。お父様も朝晩神様や仏様に手をお合わせになるほかに、おばあ様がおすすめになる呉服や神水なども素直においただきになりましたそうで、決して迷信なぞとはおっしゃらなかったそうです。